皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月28日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカはロシアに負けているです。シリアの様子を見ていてもですね、アメリカは別にそのロシア軍の攻撃に戦闘機を飛ばさないですね。マケインらですね、まあ、ああいう強硬派の議員が、まあ、自分たちで、傭兵部隊を飼ってますよね。アルヌスラだとか、あるいはアルカイダだとか。で、あれ、オイルルートを叩いてるんですね。あの辺には、ああいう抵抗勢力のですね、原油を運ぶルートがあってですね、まあ、このルートをですね、ずっとそのロシアを叩いてるわけでありまして、もともとあの戦争屋の連中はですね、この資源、特に油で金を稼いでたわけですね。ここをロシアがですね、徹底的に空爆してるわけですから、まあ、その南シナ海の話なんかは、はるかにずっとアメリカにとっては深刻な話でありましてね、普通ならここをですね、アメリカは必ず、仕返しに行くはずですね。あるいはその、ウクライナの問題でですね、あれだけそのロシアに対して強硬なことを言ってね、で、ロシアを叩いてたわけですから、まあ、ただって軍事的には結局負けちゃったわけですね、ウクライナでね。で、まあ、制裁をかけてるわけですけども、まあ、結局なんでじゃあアメリカはシリアでこう、ロシアを叩かないのか。なんでオバマは、まあ、ここでロシアと一緒に戦争や追放にこう乗り出すことになったのか。一つはやっぱそれは金がないからっていうこともあるし、もう戦争屋を勝ってたらアメリカ自身が潰れちゃうってこともあるんでしょうけども、やはりこのシリアということで言ったら、シリアで勝てないんでしょうね、ロシアにね。いくつかの理由が多分あるんだと思うんですね。いくつかの理由があって、アメリカは軍事的にロシアに勝てないと、まあ、見ておりますから、これはその、もうやっぱり、その、手が出せないと。まあそれは金も人もないっていうこともあるし、まあそれ以上の理由がなんか多分あるんじゃないかと思うんですね。さらにあそこ、イランが来てますよね。しかもそのロシアはカスピ海から弾撃ってますから、そのカスピ海からイラン、イラク、シリアまで、これ全部ですね、ロシアの制圧下に置かれてるわけですね。で、ここを抑えられちゃうとですね、もうアメリカはあまり身動きできないし、イスラエルも身動きができないわけであります。同時に今回イスラエルはですね、ロシアと、まあ、協調する方向性で今動いてますね。ですからやはりイスラエルでも勝てないんでしょうね。もしイスラエルが、ロシアに対して勝てるんであれば、もうなんか動いてるはずだと思うんです。というのはですね、ロシアの支援を受けた、抵抗軍がですね、イスラエルに迫ってきてるわけですね。だから、まあ、当然のことながら、こういう状況を、イスラエルが黙って見過ごすはずはないわけでありまして、やっぱりこの、なんか勝てない事情があるんでしょうね。なんか本当にこんな感じでですね、まあアメリカは世界で一番強い軍隊だみたいなことを言ってたんですが、いざ、そのまず、ウクライナ戦争になってみたら、傭兵部隊の戦いで言ったらロシアの勝ちになったと。それからシリアのことで言ったら、やっぱりこの、ロシアの勝ちになったということですね。その、シリアのアサド政権がどれだけ圧政を敷いてるかというのは、これはもう有名な話で、どれだけ虐殺をしてるかっていうことも、まあそれはあまりにも明らかなんですけども、ただ一つ、アサド政権を倒すことで、この問題を解決しようとしても、それはなかなか難しいっていうことですね。このアサド政権が、まあ言ってみればアメリカ軍より強いロシア軍を味方につけてるわけですから、これを武力で倒すっていう戦略はですね、その、第二次世界大戦中のモスクワ放棄みたいな話でね、これは難しいんですよね。それはやっぱり潰されてしまうわけです。だからちょっといろいろ考えなきゃいけないですよね。まあ、そんなことがありますね。それからその、この間も、ちょっとネット見てたら、アルヌスラの、あれが、リクルート雑誌があったんですね。アルヌスラって今、シリアにいる、抵抗軍ですけども、あなたたちもまあ、随分、広い、あちこちで戦争やってるんですね。アフリカもやってるし、それからトルキスタン。中国の聖域ですね。ここの話もよく出てましたね。ですから、昔、北京でですね、ウイグル人たちが、テロをやったって話ありましたね。あるいはその、 ユンナンの方でもあったようであり、ユンナンのね、昆明の方でもあったようでありますけども、ああいうその、まあ、テロがどこまで、まあ、そういうアルヌスラみたいな外国勢力やってるかよくわかりませんが、ウイグル人は1300万人いると言われておりますから、そういう人たちの中で、やはりこの、そういう抵抗軍に加わる人がたくさんいることは、それはその、まあ、当然でしょうね。同時にその、外国からもですね、やっぱりその、中国のに入ってくるし、もうだから中国の西の方っていうのは、アフガニスタンとも繋がっておりますしね、で、コーカサスとも繋がってるし、ほとんど一体化しちゃってる可能性がありますよね。で、ずっと西の方に来ればチェチェンもありますからね、あの辺の要するにコーカサス、中央アジアの真ん中からコーカサス、そして東中海にかけてがですね、まあロシアを、もう今回の進出を含めて、もう完全にこの国家崩壊の状況になり始めていて、まあかなり今後深刻な混沌状況になることは大いに考えられますね。でやはりあそこはやっぱり一番興味持ってるのはロシアでしょうから、まあロシアがここを最終的にどうするつもりかですよね。まあ今とにかくシリアということでやってますから、まあロシアもああやってやってるんですけども。まあいろんなところでまた再びですね、ロシアもゲリラ戦をやられたらかなわないわけですし、それから金がいつまで続くかですね。まあサウジにしろロシアにしろ、まあどう考えても来年までだと思うんですよね。油の値段も結局戻らないですよね。ですから結局やっぱり、資源の値段が下がれば資源国は金がなくなるわけで、ロシアも私は非常に、まあ、再来年ぐらいなら厳しくなると思うんですね。で、やっぱりオバマと同じで、オバマは来年が任期ですから、来年いっぱいがね、やっぱり来年が、今年から来年いっぱいがですね、やっぱ大きな山場で、ここで全部決着をつけるつもりなんでしょうね。そうすると、まあ、ああやってロシアが出てきてですね、アメリカの中央軍、それからアフリカ軍がもう手も足も出ない。どうもそんな雰囲気ですよね。ということは、今度は太平洋軍ですよね。太平洋軍の方はこれ海軍が主体ですね。で、今のところですね、まあ、南西諸島は少し揉めてるように見えますけど、まあ、あれは中国との間で、まあ、その戦争はしないということで決めてんでしょうから、特に大きな問題もあるようには見えない。でも、やっぱり、わかんないですね。かつてですね、満州にですね、関東軍が大量にいまして、まあ、最後は伝説みたいになったわけですけども、関東軍にいる、満州にいる関東軍が、日本陸軍で一番強い部隊だと、まあ、言われてた。で、これがいるんではですね、なかなかその本土だけ制圧しても、戦争終わりにできないっていうんで、まあ、ロシアに、ソビエトに頼んで、ソビエトが北から侵攻してきて、満州の、まあ、関東軍を叩き潰したわけですね。で、まあ、その時に、まあ、スターリンがですね、どんどんその、領地を勝手にぶんどっちゃうという事件も起きるわけですけども、まあそんな感じで、ずっと静かだったその満州に突然その戦争が始まって、大変なこの被害が、生まれるということがあったわけですね。私はこの太平洋はですね、これからどうなんだろうかと思うんですね。アメリカがこうやってこう負けてくると、中国軍にしろアフリカ軍にしろもうメロメロになってきて、で、オバマの方はもう軍事費は出さないと。一応なんかその形ばかりですね、今回その11月3日の政府閉鎖を前に合意ができたように見えますが、財源がまだ決まんないんですよね、軍事費についてはですね。で、まあ、共和党の、トランプ候補なんかの場合もですね、もう完全に内向き姿勢ですよね、余計なことをする必要ないって感じで、だからまあ、何事もなければいいんですけども、太平洋にはロシアも興味持ってますしね、何かあるとやっぱり怖いなという感じはしますね。そうすると日本としてもですね、これやっぱり、まあ今後のそのアメリカの状況とロシアの状況はよく見ておいた方がいいと思いますね。中東であまりにもはっきりとですね、これからアメリカがロシアの片下になびくってことになってきますとね、これやっぱり世界の人たちのアメリカを見る目がすっかり変わってくるんですね。まあでもだからといってその、まあなんて言いましょうかね、アメリカに代わって、アメリカのやってることを全部ロシアが乗っ取ってですね、かつてのスターリンみたいに全部世界中乗っ取ろうとプーチン思ってるかって言うとそんなこともないと思うんですよね。 中国なんかも、あんま偉そうなこと言ってますけど、自分の尻に火がついちゃってですね、バブル崩壊の真っ只中でね、しかもあれは、ちゃんとその先進国になる前に、本格的なバブル崩壊にさせちゃったから、あれ、積み木崩しですよね。ゼロから縁の足になっちゃいますね、あんなことやってるとね。まあだから特に大きな問題って言いますかね、世界に脅威とかいう問題はなくて、むしろ中国中これからどうすんのっていう話だと思うんですね。まあそうなってくると、やはり今一番そのパワーがあるのはイスラムのこの、まあ、帝国軍の連中ですよね。アフガニスタンの戦争から始まりまして、あの連中がなんかものすごいわけですよね。しかもあのリクルート雑誌なんか見てますとですね、コーランの教えを解きながらですね、このこと細かに説明してるんですね。コーランの教えはこうだから、こういうふうに攻撃するんだと。で、こんな風な戦い方をしてるのはこのコーランの教えによるもんだとかね、よく書いたんですよね。よく勉強してますね、あの人たちもね。だからやっぱりあそこにこの、なんていうんですかね、その、やる気と能力あった人が集まるのは、まあ、それは止められないんでしょうね。で、弾圧が強くなればなるほど、そういうとこに、人が行くし、で、誰か金を出してますね、間違いなくね。相当多額な金を出してるからあんなことができるわけで、まあやっぱり、この戦争屋を潰してですね、そういう拠点をですね、なくするっていうことは、まあ今、そのね、イスラムの人たちももっと明るく元気に自分の国の再建をできるようにということで言ったらですね、非常に重要なことですね。だからこの戦争屋たちをですね、どうあってもこれを潰さないとですね、もうイスラムを含めて世界中がもうおかしくなっちゃうと、おかしくなるばかりだというのが今の実情でしょうね。で、安倍内閣はですね、まさにこの戦争屋と組んじゃったわけですよね。中東なんか見ると非常に明らかですけども、イスラエル、サウジアラビア、ヨルダン、まあ、こんなとことですね、仲良くしようって言って話しにどこどこ出かけるわけですよね。で、結局日本人人質二人殺されちゃってですね、で、今全くも相手にされてませんよね。アメリカもなんかもう、オバマ政権も全然相手にしに様子がないし、太平洋軍自身がやっぱあの利権の体質は前からアメリカでは問題になってますからね。マッカーサー以来なんでしょうけどね、あの利権の体質が問題になっていて。まあ、これからどういうふうにするのか、オバマね、よく知りませんけども。しかし少なくともこう、ロシアに勝てないっていうことになりますとね、太平洋もだいぶ状況変わってくるんですよね。まあなんか日本もですね、やっぱりその自衛隊は第7艦隊の支援部隊なんていうのやってますけども、やっぱり自衛隊は自衛隊で日本を守る部隊だということになる、に戻すっていうことでしょうね。っていうかそういうふうに変えるってことでしょうね。でも同時にそれでやったら別に武力だけでね、国を守るなんてこと全くありませんから、やっぱり外交をしっかり再建するしかないですね。この2001年の911テロ以降のこのずっと世界の流れを見てると、やっぱり外交の失敗がですね、とんでもない破綻になってるっていう厳然たる事実があると思うんですね。むしろその外交をですね、あまりにも無視した、あのなんて言いますかね、軍事力に頼ったあまりにも横暴なことをやったがためにですね、この大混乱に巻き込まれてアメリカ自身もですね、ひっくり返っていったっていうのがこれ本当のところだと思うんですよね。そもそも軍需というのは、外交が破綻した時に、こう、使われる政治の一つの手段ですよね。しかし、その、まさにその、あれはブッシュだったと思いますけどね、その外交は戦争の補助的手段だみたいなことを言ってたわけですから、もう気が狂ったことを言ってるわけですよね。武力で何でも解決するんだと、外交は二の次だという、非常にですね、間違ったことを言って、それが結局アメリカの本格的な今回の崩壊のきっかけになったと思うんですね。で、やっぱりアルカイダなんか最初から、まあアルカイダもだから正体はこういろいろよくわからないんですけども、しかし間違いなくイスラムの中でアメリカと本気で戦おうとしていた連中がいることは間違いないですね。で、彼らの戦略というのはですね、そのアメリカを倒す一番いい方法は経済的に倒すことだっていうわけですね。永遠にロシア、アメリカをですね、中東の戦争から、あるいはその、まあ、アフリカの戦争から逃げられないようにして、イスラムとの戦争から逃げられないようにして、どこまでも引きずり込んで、戦費で金を使い果たさせて潰すという、そういう戦略だったわけですね。そのことは、911の直後にですね、まあ、アメリカの情報当局もしっかり掴んでた。ところが、オバマと、ブッシュたちはそんなこともですね、わからないまま戦争をどんどん進めていくわけで、で、頭に来ちゃった、その情報系の連中がみんな役所を辞めてですね、自分で本格わけですね。 まあ、その中によく出てきますよね。うん、でもそのやり方は間違ってましたね。今の安倍政権は全くそうですね。丁寧な外交をすることなくですね、一方的に言うことだけ言って、あとは金を渡すとかですね、あるいはなんかそのアメリカの軍事力をですね、傘に来てですね、その、ね、自衛隊を出そうだとか、なんとそんなバカなこと言っててですね、結局外交を全部溶かしてしまったわけですね。で、そしてその、まあ、自衛隊を軍隊でみたいなことに言ってですね、この自衛隊の軍事力、その後ろにあるアメリカの軍事力でですね、思いの丈を達すると、そうやって今ってらですね、日本も世界に一等国だろみたいなバカなことをですね、考えてやって、今でも考えてるのかもしれませんが、それが、結果はこの完璧なるですね、世界からの孤立でしょ。今の日本ぐらいですね、惨めに世界から孤立してる国も今珍しいんじゃないですかね。それは政府が孤立してるわけで、国民の方はですね、それは別に、爆買いの中国人も来てくれますしですね、日本人も外行って美味しいもの食べに行きますしね、車もよくね、輸出入しておりますし、まあそれは大きな問題なんですけども、問題はないのかもしれませんが、まあやっぱり政府があんだけアンポンタンだとですね、それはどこ行ったって言われますね、オタクのね、プライムミニスターのことについてはね、言われるわけですよね。で、まさか同じグループじゃないだろうなと。あれ、911の後はそうでしたね。911の後、アメリカ人とこ行くとですね、もうみんな気まずそうな顔しててですね、悪いけど、俺はブッシュと同じ考えじゃないからと。俺は、ウォルビスとは違うからなと。みんな言ってましたよね。いやー、あれはまた今の日本がそれなんだよね。本当になんかさ、まず言い訳をしないとね、すまん、私は安倍とは違うからと。最初に断らないと、真面目に相手されませんからね。まあなんとか本当にこんな風になっちゃったんだけど、でもやっぱり前から言ってるように私はやっぱり日本は東ドイツ状態だと思いますね。ソ連がずっこけてね、ソ連を頼りにしていた東ドイツがモンドルってひっくり返っちゃったじゃないですか。同じですよこれ。アメリカの背中に乗っかってですね、まあやってたその日本がね、見事にこれひっくり返りましたね。でも考えてみましたらね、戦争終わる前から、要するに共産主義の脅威ってことが言われていた。で、それはやっぱり、はっきり言えばスターリンの脅威ですよね。スターリンの野望とどう戦うか。続いてこの毛沢東の野望とどう戦うかって話だったでしょう。でもこのスターリンの野望、毛沢東の野望っていうのがですね、まあ、あったからこそですね、彼らに付き入れられないような国づくりが必要だったわけですね。それは決してその軍事力だけじゃないですよね。やっぱり経済の運営において、彼らが狙ってくるのは貧困ですから、まあ貧困を出さないように、国が乗っ取られないように、経済的に富を取られないように、まあそれは随分頑張ったと思うんですね。しかしやっぱりこのスターリンの野望、毛沢東の野望が消えて、社会主義国がなくなった90年代以降ですよ。バブル崩壊にですね、付け入れられてですね、今度は新自由主義者、新保守主義者に日本が乗っ取られたわけですね。で、最初のうちは随分数だけ吸われちゃって、まあ最後ですね、今回もそうですけども、安保法で、アメリカの今回の本音は武器買ってもらうことですよね。安保法っていうか戦争法を作ったことで攻撃ができるようになったんで、攻撃用の武器買えるわけですよ。今まで日本は攻撃はしないから攻撃用の武器は買えなかったわけね。で、まあ攻撃用の武器買うことになって、まあそれ以上やるとまたオーバーに目つけられますから、まあ今回は日本には攻撃用武器を売るだけでいいんじゃないかと、僕は思ってんじゃないかと思うんですよね。まあそんなことでこうずっとやってきまして、しかし結局ですね、あまりにもお荷物になっちゃったんでしょ？日本の政府が。何にも考えずにどうしていいですかってやってくるのが日本の政府ですから、さすがに向こうの国務省も国防総省もですね、どうしていいか分かんなくなっちゃったんじゃないです？日本人をですね、相手にできないんじゃないの？もう。なんかそんなことでですね、もうお見限りになっちゃって、そのうち今度、まあ、靖国の問題とかですね、安倍の変なですね、極右姿勢が出てくると、これは他の国から言われるわけですね。お前なんであんなのと付き合ってんだと、何あいつに金くれてやってんだという話になってくるわけですから、まあ、そんなことでやってて、今度さらにアメリカもずっこけてきたということですよね。まあ、本当にここまで考えてみると、政治が溶けちゃうと国民はひどい目に遭いますね。もうでもね、本当にこれね、東ドイツの末期ですよ。これもう中で立て直せる人いないと思いますよ。やっぱ外から呼んでこなきゃいけないから、今度来年参議院選挙でもう自民党どんどん今足元で負けてきてますよね。公明党もどんどん得票が減ってますよね。そしてやっぱり来年に向けて新しいこの政治体制を日本も立て替えていかないといけませんね。 しかもそれは財政赤字がですね、もう極限を迎えると、財政に頼れないという厳しい現実の中での国の戦いでありますから、安易なことでできないわけであります。やっぱりそこに向けてですね、やっぱり人を集めてくるっていうのが非常に重要なことで、私ちゃんと人はいると思うんですよね。まあそういう人たちをですね、含めながら全く新しい世界情勢の中での日本の未来を考えて行動していく、そういうチームを作ることがね、何よりも大事じゃないかな。そんな風に考えている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカはロシアに負けているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。